委員会レポートその1、各常任委員会における議案等の審査の状況です。企画総務委員会。軽自動車税率の引き上げは平成28年度から、市税条例等の一部を改正する条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについて、この議案は地方税法等の改正に伴い、軽自動車税に係る改正税率の適用時期を1年延期して平成28年度からとし、住宅ローン控除の適用期限を2年延長し、平成41年度までとする等の改正を行うものです。主な質疑として、今回の改正でどのくらいの税収増が見込めるのかとの問いに対し、消費税率の影響により、原付、二輪車、小型特殊に係る軽自動車税の改正税率適用時期が1年延長となった。平成26年度の最終保有台数は約1万6000台なので、28年度については26年度ベースで1600万円の税収増が見込めると考えているとの答弁でした。また、個人市民税の住宅借入金等特別控除の適用期限が2年延びているが、これは税法によるものかとの問いに対し、消費税 10% の引き上げ時期が1年半延長となったことにより、租税特別措置法が改正され、市民税に対しても同様に税制改正が行われたものであるとの答弁でした。採決の結果、全会一致で承認すべきものと決定しました。集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を撤回し、関連法律の改正等を行わないことを求める意見書の提出に関する陳情。討論では、現在の形で集団的自衛権を拡大していくということには非常な不安がある。これは大英権になる恐れがあるため、疑義を得た陳情だと考え賛成する。世論調査によると、今国会で成立させることに慎重な意見が多数を占めており、陳情の趣旨、願意は概ね理解できるので賛成する、との賛成意見がありました。採決の結果、賛成少数で不採択すべきものと決定しました。環境建設委員会、小玉源太郎生家跡を小玉源太郎生誕の地公園として整備。普通公園条例の一部を改正する条例制定について、現在整備している公園は、本市出身の小玉源太郎の生誕の地で、昨年度土地の寄付を受けたことから、周南市の文化的魅力を高め、来訪者を増やす地域資源とするため整備しています。この度、小玉源太郎生誕の地公園として、普通公園条例に加えるものです。主な質疑として、小玉源太郎生誕の地公園というネーミングは、公募せずに市が決めたのか、との問いに対し、歴史的価値のある公園という認識を持ってもらうため、生誕の地という名前を前面に出した、との答弁でした。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。工事請負契約の締結について、徳山駅ビルほか解体工事。この解体工事では、今回地上部分の解体にとどめ、地下部分の解体は本体建設工事に含めて発注し、解体と同時進行で基礎を作りながら埋め戻しが行える、合理的で無駄のない手順での施工を予定しています。主な質疑として、今回の工事にアスベストの除去は含まれるのか、との問いに対し、壁についているものはすでに除去してある。今回は機械の配管等についているものを除去するが、飛散する恐れは薄い、との答弁でした。また、入札は1社だけの応札で、落札率も 99.3% である。何社かで競争してほしいが、落札率をどう思うか、との問いに対し、競争はできるように用意したつもりだが、今回はそうなった。との答弁でした。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。教育福祉委員会。 廃校の湘北中学校は、中山間地域振興を目的として利活用。私立中学校条例の一部を改正する条例制定について、この議案は平成24年度から休校となっていた湘北中学校を中山間地域企業等促進事業としての利活用を目的とし、廃校とするために所要の改正を行うものです。主な質疑として、湘北中学校の利活用の見通しとその対象事業者は、との問いに対し、現在まで地元と協議をし、地元での活用方法がないとのことで、市に対し要望が出ている。また、事業者は全国公募をし、中山間地域の振興に資する事業を目的としている、との答弁がありました。また、貸し出しについて、現在地元が利用している部分はどうなるのか、との問いに対し、建物、敷地、すべてを一括して貸し出す予定である。定期的な貸し出しは難しいと考えているが、公募の条件として、不定期な利用等申請があれば使わせてもらうことを盛り込み対応したい、との答弁でした。また、10年で廃校という事実を教育委員会としてどう総括しているのか、との問いに対し、2つの中学校を1つに統合する取り組みの中で進められ、開校時の生徒数は50名を超えていた。生徒数は増えていくと期待していた、との答弁がありました。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。工事請負契約の一部を変更することについて、今宿小学校教室棟、ナンバー18、奥体、ナンバー22、都市小学校教室棟、ナンバー2、耐震改修主体工事。主な質疑として、労務単価以外に変更はないのか、との問いに対し、労務単価の改正は例年4月だが、今回は2月1日に前倒しをして運用する。物価単価は10月1日に調査し、4月に反映される、との答弁がありました。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。予算決算委員会。国民宿舎湯野荘は民間譲渡の方針。国民宿舎特別会計補正予算第1号についての専決処分を報告し、承認を求めることについて。主な質疑として、今後の方針とスケジュールは、との問いに対し、民間譲渡の方針を出しており、今年度はそれに向けて準備を進めていく。まず土地の測量を行い、資産の鑑定評価を実施し、公募を行う予定である。来年度には譲渡の手続きが進められるよう取り組む、との答弁でした。また、譲渡の相手がいない場合はどうするのか、との問いに対し、譲渡ができない場合は、日帰りでの温泉施設の活用を目指す、との答弁でした。討論では、今年度、譲渡可能な条件を整備することを確認した。今後の財政負担にならない確認が取れたので賛成する、との賛成意見がありました。採決の結果、全会一致で可決すべきものと、一般会計補正予算、第2号、主な質疑として、生活指導推進事業費について、生活指導員が平成27年度は65名と増えているが、その要因は、との問いに対し、子供の状態を的確に把握するシステムが整い、その子供に応じた適切な指導をしていくという機会が増えたため、との答弁でした。また、小学校児童輸送費について、スクールバスと遠距離通学者の通学費の補助の区分けは、との問いに対し、スクールバスについては運行業務委託料であり、タクシーの場合は保護者に対する補助金となる。現状は補助金が主になっているが、将来的には運行業務委託になるのが本来の姿である、との答弁でした。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。